伊藤橋本防災士の会の方に防災知識いろいろと教えていただいております。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会の黒井です。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。2年前の6月2日に和歌山県内では線状降水帯が発生し、ゲリラ豪雨により私たちの住んでる伊藤橋本地域でも多くの土砂災害が発生しました。橋本市内で約50件の崖崩れ等の土砂災害が発生しました。皆さん記憶にまだ新しい出来事かと思います。地球温暖化の影響でしょうか、梅雨時期に入る前の出来事でした。今の時期から備えは必要になってきます。本日はその土砂災害への備えについてお話をお聞きしたいと思います。お願いします。
はい、土砂災害は台風などの大雨や集中豪雨、また地震などがきっかけとなって突発的に発生します。一瞬にして建物を飲み込んでしまうため、発生してからでは手遅れとなってしまうことが多く、日頃から注意や防災対策を意識する必要があります。
はい、
自治体が発行しているハザードマップなどで自宅や職場周辺の土砂災害危険箇所を確認しておきましょう。自宅やその周辺が土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域、特別警戒区域などに指定されている場合には、迅速に避難できるよう普段から準備する必要があります。
はい、
避難場所まで安全に避難できる経路を把握しておくことが重要です。
はい、では土砂災害にはどのようなものがありますか？
はい、土砂災害には3つの種類があります。1つ目は土石流です。長雨や集中豪雨などの影響によって山の斜面や川底にある石と土砂が一気に下流へ押し流される現象です。規模によって異なりますが、時速20キロから40キロメートルという速度で破壊力がとても大きいです。二つ目は崖崩れです。急な斜面が雨水の浸透や地震などの影響によって突然崩れ落ちる現象です。突然発生し崩れるスピードが速いです。崩れた土砂は斜面の高さの2倍から3倍も離れた距離まで届くことがあります。
はい、
3つ目は地滑りです。比較的緩やかな斜面が地下水などの影響によって緩やかにずり落ちる現象です。斜面の表面部分だけが崩れ落ちる現象を表層崩壊と言います。表面部分だけでなく深い地盤までもが崩れ落ちる現象を深層崩壊と言います。大雨や融雪時に発生しやすく、一度に広範囲に動くため大きな災害を及ぼします。
はい、では大雨が降り出したらどのような点に注意すればいいですか？
はい、大雨が降り出したら気象情報を確認して避難に備えましょう。雨の状況に応じて段階的に注意報や警報などが発表されます。各自治体等から大雨警報や土砂災害警戒情報が発表され、防災ラジオ等で連絡が入ります。
はい、
また気象庁が発表しているキキクルなどで危険度が高まっている地域を確認することもできます。自治体から高齢者等避難が発令されれば、避難場所が開設され始めます。土砂災害の発生時間や場所などを予測するのは難しく、自治体で発令する避難情報が間に合わない可能性もあるため、早め早めの行動を心がけましょう。
はい、今お話にありました大雨による災害発生の危険度をインターネットを通じてリアルタイムで確認できるキキクルですが、具体的に教えていただけますか？
はい、キキクルは危機が来るということで、 大雨による災害の危険度を5段階に色分けして地図上にリアルタイムに表示するサービスです。危険度を確認できるのは大雨による土砂災害、浸水害、洪水災害の3つの災害です。それぞれ土砂キキクル、浸水キキクル、洪水キキクルと言います。土砂災害、浸水害、洪水災害は気象レーダーで雨量をチェックしておけば問題ないと思っている人がいるかもしれませんが、雨が降っていない場所でも災害は発生します。例えば川の上流で集中豪雨があった場合、雨の降っていない下流で洪水が起こることもあります。大雨警報や洪水警報が発表されたときや、不安になるような強い雨が降ってきたときです。そのようなときに気象庁のホームページからキキクルのページにアクセスして、お住まいの地域の危険度がどれくらい高まっているかを確認してください。
はい。
黄色が注意、赤色が警戒、薄紫が非常に危険、濃い紫が極めて危険です。お住まいの地域の色が赤色になっていたら、高齢者は速やかに避難し、その他の方も準備が整い次第避難を開始しましょう。ポイントは次の段階の薄紫になっているうちに避難を完了させることです。
はい。
すでに濃い紫になっている場合は、避難のための移動に危険が伴う可能性があります。無理に避難するのではなく、建物の高いところに移動するなど、その状況下で命を守るための最善の行動を取りましょう。
はい。
大事なのは備えるということです。そのためにはまず警報が発表されたらキキクルをチェックする習慣をつけてください。
はい、わかりました。次に、土砂災害が起こる前には前兆現象が起こると聞いていますが、どのようなものか教えてください。
はい。土砂災害の前兆現象は次の通りです。注意して周辺の観察をしましょう。
はい。
川が濁ったり、木が流れたり、土臭い匂いがしたりすること。雨が降り続いているのに川の水位が減少すること。斜面、崖から物音がする、石が落ちてくる、濁った水が染み出すこと。地面に亀裂や段差が生じる、木が傾いたり地面が揺れたりすること、地鳴りがすることなどです。豪雨や長雨が続いている場合には周辺を観察して避難してください。
はい。では避難する場合の注意点などを教えてください。
はい。まず日頃から万が一に備えた非常用グッズをリュックにまとめておいてください。
はい。
非常食や飲料水などの非常用グッズや使用期限や消費期限、定期的に確認しましょう。
はい。
点検は年度の代わりの4月1日と防災の日の9月の1日の年2回にすることをお勧めします。避難時に必要なものは日頃からリスク化しておくと便利です。非常持ち出し袋は一家族一つではなく、大人用、女性用、子ども用と別々に準備しておくことをお勧めします。懐中電灯の電池、水や食料の消費券は切れていませんか？マスクや常備薬は準備できていますか？確認をお願いします。避難所には水や食料はありませんので、各自持って避難所に行っていただくようお願いいたします。
はい。
土砂災害の前兆現象と思われるものがあるときや、いつもと違う不安を感じたときは、避難指示などがなくても、早めに土砂災害警戒区域、危険箇所から外に出るようにしましょう。土砂災害は発災してから避難しようとしても間に合いません。
はい。
避難に時間を要する方は、高齢者等避難が発令された時点で避難を始めるのが良いでしょう。 避難する時の服装は、用意があればヘルメットを着用しましょう。
はい。
運動着やすい長袖、長ズボンで避難してください。履き慣れたスニーカー、運動靴で避難してください。長靴は水が入ってしまうと歩行が困難になるため、避けましょう。避難時に必要なものはリュックに入れて両手を開けておき、できれば軍手を着用してください。
はい。
また、できるだけ複数人で避難するようにしましょう。暗くなってからの避難は危険です。気象情報や避難情報をこまめに確認しつつ、明るいうちの避難を心がけましょう。道路の浸水が始まっている場合は、傘や杖などの棒状のものを使って足元を確認しながら慎重に避難してください。土砂災害は雨のピークが過ぎて小康状態になっている時や、雨が止んだ後にも発生する可能性があります。雨が止んだ後も避難指示や大雨警報が解除されるまでは避難場所に留まりましょう。
はい。
避難が困難になった時は、建物の斜面と反対側の2階以上の部屋へ移動しましょう。土石流が想定される箇所においては、危険な区域への外への避難する、もしくは頑丈な建物の高層階に避難することがベストです。
はい、わかりました。そして今月4月10日に奈良県の手塚山学園において落雷により中学高校生の生徒男女6人が救急搬送されるという事故がありました。落雷による事故も過去から数多く発生しています。落雷から身を守る方法も教えてください。
はい。ゲリラ豪雨には雷がつきものです。
はい。
雷鳴が聞こえるなど雷雲が近づく様子があるときは落雷が差し迫っています。雷から身を守るためには速やかに安全な場所へ避難することが求められます。雷は海面、平野、山岳などところを選ばずに落ちます。
はい。
近くに高いものがあるとこれを通って落ちる傾向があります。グランドやゴルフ場、屋外プール、堤防や砂浜、海上など開けた場所や山頂や尾根などの高いところなどでは人に落雷しやすくなります。
はい。
近くの鉄筋コンクリートの建物の中、自動車内などは安全なので避難しましょう。窓から離れた建物の中央付近に避難してください。雷が鳴っているときは突風が吹くこともありますので、窓ガラスが割れる恐れがあります。また木造建築の内部も基本的に安全ですが、すべての電気器具、天井、壁から1メートル以上離れればさらに安全となります。
はい。
近くに安全な空間がない場合はしゃがみ込んで耳を塞ぐ姿勢を取りましょう。靴の両かかと同士をくっつけ、つま先立ちで姿勢を保つようにしてください。落雷時に地面からの電流で感電することがありますので、地面に寝転ばない、特に腹ばいにならないようにしてください。
はい。
高い木の近くは危険ですから、最低でも木のすべての幹、枝、葉から2メートル以上離れてください。
はい。
姿勢を低くして、持ち物は体より高く突き出さないようにして身を守ってください。
わかりました。では最後に他にお伝えしたいことありますか？
はい。糸橋本防災士の会では基本的に毎月第1木曜日の13時から16時の間、橋本市保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催しています。市民の皆さんのお越しをお待ちしております。また糸橋本地域で防災士認定の資格をお持ちの方、資格を取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、 防災に関する相談がある方は糸橋本防災士の会へのご連絡をお待ちしております。電話番号は 090-6671-0271 090-6671-0271 です。よろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。
はい、黒井さん、ありがとうございました。今回は土砂災害について教えていただきました。